続いては食生活の話題です。今月は日本の漁業水域についてのお話です。日本の漁業の中心である沿岸漁業と沖合漁業は、日本の領海内と200海里水域内で行われています。領海とは、沿岸から12海里、およそ 22km までは地続きの領土とし、その沿岸国が所有するという考え方です。領海では、外国の漁船が魚を取ることはもちろん、その国の許可なくして船で通行することも禁じられています。200海里水域とは、沿岸から領海を含めて200海里、およそ 370km までの海を指します。この水域は排他的経済水域とも呼ばれ、この範囲内にある水産物や鉱物などの天然資源の権利は沿岸国にあるとされています。国連海洋法条約で定められ、日本は1996年に締約国となりました。つまり、日本の漁場は主にこの範囲内となります。日本の国土は世界的に見ても大きくありませんが、周囲を海に囲まれていることから、200海里水域面積は世界第6位となります。日本の最南端の島である沖ノ鳥島は、わずか数メートルの非常に小さな島ですが、この島が存在することで、日本はおよそ40万キロメートルもの排他的経済水域を確保しています。各国の領海と200海里水域以外の海は、公海と呼ばれます。公海はどの国からも管理を受けることなく、誰もが自由に船で行き来し、国連海洋法条約や漁業の国際条約で定められたルールを守りながら漁をすることができます。日本の遠洋漁業は、この公海のほか、他国の200海里水域内でも行っています。他国の水域内で漁を行う場合は、沿岸国の許可を得た上で、料金を支払う必要があります。また、ロシアや韓国など、200海里水域が日本と接している国とは、二国間での協定が取り決められています。先日、日本とロシアが、お互いの200海里水域内における漁業条件などを決める日露地先沖合漁業交渉の2024年の交渉が妥結しました。会議はオンラインで行われ、日本がロシアの200海里水域内で取れる漁獲量は昨年より6000トン減少の4万4000トンに決まりました。内訳はサンマが6000トン減少し、スルメイカとマダラは同量となりました。一方、ロシアが日本の200海里水域内で取れる漁獲量は、同じく6000トン減少の4万4000トンです。サバが8000トン減少、マイワシは2000トン増加、糸引きダラは同量となりました。水産庁によると、日本の水域ではサバが不漁であることから、サバの漁獲量の減少を申し入れ、一方、ロシアの水域では、サンマが不漁であることから、サンマの漁獲量を減らすことで調整されたといいます。この協定に基づいて行われる漁業は、北海道の地域経済に大きく貢献しており、昨年増加したマダラの漁獲割当量が維持されるなど、漁業者にとっては、おおむね操業機会が確保される結果となりました。